今日は子ども未来センターの小谷綾子さんをお迎えして宮っ子ファイルについてお話を伺います。小谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回宮っ子ファイルが新しくなったとお聞きしましたが、これどのように変わったんですか？
はい、宮っ子ファイルはですね、もともと障害のある子のサポートファイルとして、小さい時の様子から大人になった後の生活へのつながりを守られるように作られたファイルだったんです。
はい、
で今回の改訂では、以前のものはね、その疾患とか発達凸凹にちょっと限定されちゃうようなものだったんですけれども、
はいはい、
今回は疾患や発達凸凹に限定せずに、子育てをしている人全員が何かしらのサポートが必要という前提に立ってですね、
はい、
うちの子はこんなことができるんですよ、かわいいでしょう、すごいでしょうって、こう保護者が近くで見ている子どもの楽しい様子を周りの大人に伝えて、そこからこう会話が広がってね、より深くお子さんを知り合えるように、誰でも書くことができるよっていうことをイメージして作りました。
だって子育てしている人ってもう何かしら本当にサポートは必要ですもんね。
そうなんですよ、
ね、で、ここに新しい宮っ子ファイルをお持ちいただきました。まず表紙なんですけど、これまでの宮っ子ファイルに比べてこうイメージが全然変わっていますね。
はい、
どのような思いがあるんでしょうか？
この表紙はですね、アーティストで社会福祉士でもあるももさんという方にお願いしました。
はい、
でももさんはね、こう色鉛筆でいろいろな絵を描いていて、聞かせてあなたの気持ちという絵本があったりとか、
はい、
そういうのを挿絵を描いています。
はい、
で子どもの権利条約を啓発している子どもの権利プロジェクトっていうのがありまして、そちらのメンバーとして子どもの権利条約を啓発をされています。
はい、
で今回の改訂について、こういうさっきお伝えしたようなね、思いを伝えると、この大きな木とそこに集う人々の姿をイメージして書いてくれました。
はい、本当に中心に大きな木があって、そこに、座っている子どもがいたり、ブランコしている子どもがいたり、その下の芝生で遊んでいる子がいたっていう絵ですよね。
そうですね。はい、はい、でそこで宮っ子ファイルの中にね、そのももさんのコメントを書いていただいているんですけれども、はい、そこの中にはですね、やっぱりさっきおっしゃっていただいたみたいに、子どもの成長やそれを見守る方たちの気持ちを受け止めて励まし癒してくれる大きな木があってですね、あと青空に向かって伸びていく幹や枝、葉の様子を一人一人の子どもを中心に有機的に広がる支援やネットワーク、温かい社会の姿として書いてみましたとコメントを寄せてくださっています。
あ、なるほど。温かいっていう、本当その思いが伝わる表紙ですよね。以前のはすごく綺麗なイラストなんですけど、それに比べるとこの手書き感というか、わざわざこのために書いてくださった。
そうですこのためにの色鉛筆画でね、書き下ろしっていうんですか、書き下ろしをお願いいたします。
なるほど。
はい、
まだご覧になってない方、市のホームページなので宮っ子ファイルと検索するとこのイラストもご覧いただけると思います。さて、宮っ子ファイル開きますと、このファイルの説明の右側のページに子どもの権利条約と書かれていますが、この子どもの権利条約についてちょっとご説明いただけますか？
はい、子どもの権利条約はですね、国連が1989年に採択した、簡単に言うと子ども期における尊厳を守るためのリストなんです。
リスト、
はい、全部で40条以上あるんですけれども、
はい、
でその子どもの権利条約には、前提としてすべての子どもには愛される権利があって、それはどんな状況の子どもであっても差別されることがないんだというふうに書かれているんですね。
はい、
であともう一つ大事なところが、子どもの権利が守られるためには、子どものへの責任というのはもちろん保護者にあるって書かれているんですけれども、それと同時にその保護者を応援する国とか行政の義務を明確にしているんです。
はい、
なのでその行政機関に支えられながら全ての子どもが安心できる環境で育つということは子どもにとっての権利なんだということなんですね。
あ、なるほど。
はい、でそしてその、まあ、今回載せたことに関してなんですけれども、はい、宮古ファイルでこう大切にしているコンセプトはやっぱり子どもの権利条約が根拠になっておりますので、そのことをお知らせしたくて条文を一部ですが載せております。
はい、いくつか条文が紹介されていますが、特に大切なものはありますか？
はい、子どもの権利条約は全てがこう相互に影響し合うので、全ての条文が子どもにとってもちろん大切なのですが、はい、あえて挙げますと、やっぱその第12条の意見表明権というものがこの宮古ファイルには直接つながる権利だと思っています。
はい、第12条意見を表す権利と書いてありますね。はい、これはどういうことですか？
ここに書いてるみたいに子どもは自分に関係あることについて自由に自分の意見を言う権利を持っています。
はい、
その意見は子どもの発達に応じて十分考慮されなければなりませんと書いているんですけれども、なんかこう意見って聞いてしまうとなんかこうオピニオン、英語で言うオピニオンを言う権利に感じてしまいますよね。
あ、そうですね。
はい、でも子どもの権利条約における意見っていうのはビューズっていう、こう視点ですね。
はい、
っていうことなんですよ。で、はい、子どもたちが持っている視点とか背景を鑑みる大人側の態度ということなんです。
はい、
なのでよくその意見表明権でそのオピニオン権に誤解されがちなんですけれども、実はちょっと違うんだっていうところなんです。
はい、
で、本当はね、今はこういう気持ちかなってこう推測してあげたりとかして、その子どもたちが見ている世界を大人が手伝って表現してあげること、そういうことも意見だっていうふうに言ってるんです。
はい、
ですので、こう宮古ファイルを作る過程で子どもの現状を想像しながら、ああだったかな、こうかなとかって、こう子どもの背景とか思いを想像しながら書くこと自体も、うん、子どもの意見表明の行使につながっていることになるというふうに捉えています。
そういう思いがあるんですね。わかりました。では宮古ファイルの中身を詳しくご紹介いただけますか？
はい、ラジオなのでね、本当皆さんに実物をお見せできずに残念なんですけれども、はい、今回はうちの子を知ってというページを作りました。
これちょうど真ん中あたりの5ページ、はい、6ページ
そうですね、
はい、はい、
でそこには我が子の自慢とか子育ての中で大切にしていること、保護者の願いとか子どもの好きなこと、得意なこと、頑張っていること、将来の夢を書くようになっています。
はい
はい、例えばですね、我が子の自慢は子どもさんがいろいろな状況にあってもその子の自慢できることっていうのが絶対にあると思うんですよ。
はい、
でそれはこう一見するとね、その外から見ると困ったことに移ってしまいがちなことでも、よく見るとそれってちょっと自慢できることなんじゃないかなっていうふうに変えて考えることができるかもしれないんですよね。
はあ、例えばどんな風に言い換えられますか？
例えばですけれども、はい、よくね、テンションが上がると落ち着きがなくなるねみたいな表現をされる場合に、
はい、
楽しい時は体中で喜びを表現しますと書くとどうですかね？
いいことです
で、宮古ファイルもそれを受け取った側がね、あ、なるほど、嬉しい時はそんな様子になるんですねって、子供への理解が深まって、他にはどんな時があるのみたいな、そこからこう子どもを中心とした会話が広がっていくと思うんです。
はい、
で、あと他にも、例えばですけど電車のモノマネばかりするとかだとちょっとネガティブな印象を持ちますが
、はい、
各駅ごとの特徴をつかんでアナウンスを言い分けるとかっていう表現になると、すごいねってなりますよね。
なります、なります。
だから同じ出来事でもこう視点をこう変えてあげることで印象が随分と変わるんだということです。
そうか、マイナスと取られてしまうことも自慢になるってことですよね。
そうです、
確かにすごい。で、そういう表現になると、こんな時はあんな時はっていうふうに、子どもを取り巻くコミュニケーション自体が変わってきますね。
そうなんです。
うん、
なので、こう好きなこととか得意なこととか頑張っていることなども同じような要領で書き込むことができると思うんですね。
はい、
はい、で宮古ファイルを書いている方を見ていると、例えばその揺れる飛び跳ねることを体を動かすのが得意としていたり、
はい、
あとクラスメイトの、ね、出席番号を覚えるのが得意ですとか、車のナンバーを覚えるのが得意なんですなんてこともありました。
あります、あります。
なんかこう車のナンバーに関しては、私自身がその自分の家の車のナンバーを覚えるのがとっても苦手なのでもし子供が、ね、覚えてくれてたら、最近の駐車場のナンバーを覚えてなきゃいけないような駐車場で、はい、とっても助かるなと思ったり、
はい、
それってなんか こう取り留めないことかもしれないけれども得意確かに得意なことだなって
確かに、はい、
でそのような感じでその親子の中でねこれが OK だなって認められるような行動をどんどんどんどん書いてもらうといいかなと思います、
はい、
そうするとそれに対して周囲の大人が掘り下げていってだからこそ子どもを中心とした理解の輪が広がっていくそんなイメージですね。
あ捉え方ですよねやっぱり。でそうしますとここにあるこの好きなこと得意なこと頑張っていることの次にこの将来の夢こんな風になりたいっていう枠があるんですが、
はいはい、
これはどんな感じになりますかね。
ここにはですねその時の子どもさんが思っていた夢なんかを、まあ、その時夢までいかなくても言っていたことを書き留めておくことをお勧めしております、
はい。
まあ、こういうことに興味があったなとかそういうこう夢につながりそうなことなど何でもいいです、うん、で都ファイルは一度書いたら終わりではなくって節目節目で書いていくことをその節目節目で書いていくからファイルを通して大人がつながっていくんだっていうことをコンセプトにあるんですけれども、
はい
はい、まあ、大きくなっていった時に職業とかそれにつながる進路選択っていう場面に差し掛かることがあると思うんですね、
はい、
そういった時に例えばそのご本人の好きなことからそういう職業とか進路選択につながっていった方がそのことを続けやすくなると思うんですよ、
はい、
でも一方で子どもの小さい時の言葉とか思いとかエピソードって忘れがちなのでその都度書き留めておくことで必要な時にご本人の興味につなげていくことができます、
はい
はい、子どもの人生というのはやっぱ18歳以降の方が長くって、うん、その時にその子なりの充実した人生を送ってほしいと思うんですけれどもそこにはやっぱり子ども期からのつながりということがとっても大事になることがありますので、うん、
はい、
だからこう今学校で書いているような、ね、キャリアパスポートととっても近いイメージだなと思っております。
私も書いとけばよかったと思うこといっぱいあるんで本当に。でそのようなこの素敵なファイルは、はい、書いた後どのような場面で使いますか。
そうですね、従来のこうサポートファイルの側面もありますので、
はい、
例えばお子さんの幼稚園保育所とか学校の先生の引き継ぎの場面なんかでも活用されたりとか、うん、あと学校とかに入っていくとですね個別の教育支援計画とか個別の指導計画を作成することがあるんですね、
はい、
その際の資料であったりとかと時にはそのいただいた学校からもらった個別の教育支援計画とかをこのファイルにどんどん挟んでいって去年はこうだったなとか、
はい、
まあ、それが小学校から中学校に引き継がれる時には小学校ではこうだったんだねとかっていうふうに、うん、そういう資料として活用していただくことがもちろん想定されています、
はい、
でも一番はやっぱり子どもを取り巻く人たちのコミュニケーションのツールとして使っていただけるとそういう、こう個別の教育支援計画とかを立てないお子さんにとってもきちんと利益になるんじゃないかなと思っております。
なるほど、まあ、子どもたちと周りの人たちをつなぐ大切なツールということですよね、はい、ところで都ファイルはどこで受け取ることができますか。
西宮市立子ども未来センターの3階でも配布していますし冒頭でもねおっしゃっていただいたように西宮市のホームページからもダウンロードすることができます、は
い、そうなんですね、で都ファイルにどんなことを書いたらいいのか今ご説明いただきましたけれどもいざ書くとなるとねちょっと迷っちゃうことがあるかもしれない。なんかどんな風に作ったらいいのか迷った時はどうすればいいでしょうか。
はい、まあ、迷われるのが本当そうだと思います、
はい、
実際ねこう書いて手が止まるみたいなこともあると思うんですが、
はい、
子ども未来センターでは2ヶ月に1回都ファイルの始め方というイベントを開催しています、
はい、
それは少人数でですね参加者やスタッフと一緒に子どもさんを振り返るシートを活用しながら、うん、お子さんについて知ってほしいことをスタッフと一緒に確認しながら書き込んでいきます、
はい、
さっき の言葉の変換なんかも一緒に、ね、スタッフとやることができますね。
あ、なるほど、はい、
で少人数グループなので他の方のお話を聞くこともできますし 参加してくださった方からは大変好評いただいておる企画です。
あ、そうなんですね、
はい、であともう一つはですね、家でこのファイルを書こうと思ってもなかなかこう時間を取れなかったりするかなと思うんですよ、うん、
いやいやだって目の前で子どもさんが走ってたりするともう書けないですよ。
そうですね、そっちに気がいっちゃうので、
はい、
なのであえてねこのイベント子ども宮古ファイルの始め方っていうイベントに参加していただいて、ゆっくりこう子どもさんを振り返る時間を作るっていうこともいいかもしれないなと思っています、
う
ん、
はいはい、この振り返ってる時間っていうのはすごく貴重かもしれないですね。
そうですね、もうその時点で、まあ、お母さんとか保護者の方が、うん、お子さんをこうと向き合う時間、大切な時間になるので、 そうですよね、うん、それだけでも実際にこうファイルに書けなかったとしても私はそれだけでもとても有意義な時間が過ごせるんじゃないかなと思っています。
はい、ではこのイベントに参加してみようという方はどうすればいいですか？
そうですね、もしご希望があればですね、西宮市立子ども未来センターまでお問い合わせください。
はい、
ホームページでも年間スケジュール載せていますので、うん、ぜひご確認して都合の良さそうな時に申し込んでいただければありがたいです。
はい、2ヶ月に1回ということで、まあ、一番近いのが9月ということですよね。
はい、
はい、確認していただきたいと思います。最後になりますが、これから宮古ファイルを始める方に向けて、メッセージをいただけますか？
はい、子どもが育つためには子どもを取り巻く大人同士、例えば幼稚園や保育所、学校の先生、習い事の先生だったり地域の人などが子どもを中心に安心してつながれる環境が大切だと思っています。
はい、
大人同士が安心してつながっているからこそ真ん中にいる子どもが安心して成長できるんですね。そういう子どもを中心としたネットワークを作るためには子どもが小さければ小さいほど保護者と子どもを取り巻く大人の円滑なコミュニケーションというのが欠かせないなと思っています。
はい、
まあ、子どもさんが一人でねこう言えたらいいんですけれども言えないこともあるので、うん、まあ、大人同士がそうやってコミュニケーションを取りながら子どものことを知っていくという意味ですよね。
はい
はい、で、まあ、さっきも言ったみたいにその保護者自身もこのファイルを書くときに子どもの好きなことや得意なことを頑張っていることを改めて考えるきっかけにもなりますし、あとはその成長の節目節目でね書き足していくことで大きくなった後も振り返ってみて思い出せる思い出ファイルにもなるんじゃないかなと思ってます。
はい、
なのでぜひ一緒に始めてみませんか？
はい、ぜひ子どもたち自身にとっても思い出ファイル、大人にとっても思い出ファイルということですので、この機会にぜひ皆さん、ご検討いただきたいと思います。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは子ども未来センターにお願いします。電話番号は 0798-65-1881 0798-65-1881 です。今日は子ども未来センターの小谷綾子さんにお話を伺いました。小谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。